新潟大学で学ぶ日本語について、知識として単に日本語をインプットするのはウェブ教材などを用いて個人でもできます。しかし自身の声を発信するための日本語力の養成は読習ではとても困難です。そのため新潟大学では発信するための日本語力を養成することに主眼を置いています。自分の主張をさまざまな場面に応じて日本語で的確に発信するためには、最適な日本語がその場ですぐに取り出せる状態でまず頭に入っていなければ間に合いません。ではそのために必要なことは何でしょうか。それは今までの文法中心の言語学習観を捨てることです。考えてみてください。これまで文法中心の学習で日本語による豊かな発信者にあなたはなれましたか？これだけ頑張って勉強しているのに、まだまだうまく日本語で伝えられないと思っている人がほとんどではありませんか？文法を勉強したら、その言語をきっちり学んだ気にはなります。しかし、それは勉強した気になるだけであって、その言語の使い手になるためのトレーニングをしたわけではありません。日本語で発信できる日本語の使い手になるためには、日本語を操るためのトレーニングが必要なのです。何らかのスポーツ経験者ならわかると思いますが、でたらめに動いていても上手にはなりません。そのスポーツが上手にできるようになるためには、基本の型を身につける必要があります。ですから日本語学習でもまずこの基本の型を身につけるための地道な努力こそが求められるのです。地道な努力とは、同じことの繰り返しであっても集中して継続し続けることです。それができれば、そして基本の型が身につけば、そこから自然と自分の型は生まれてきます。自分の型とは、つまり応用する力です。繰り返し身につけるという努力を続ければ、必ず誰でも応用する力にたどり着けます。新潟大学では、基本の型を身につけるための授業は、日本語を学ぶ授業の発信を目指した授業群として開講しています。ある程度基本の型が身についている人には、さらに上級者を目指すためにインプットを目指した授業群として、いくつかの科目も開講しています。また日本語を学ぶ授業以外にも、日本語で学ぶ授業では実際に日本人学生と一緒に授業に参加できますし、日本社会文化と日本人について英語で学ぶ授業もあります。さらに日本語教育について知りたいという人向けの日本語教育について学ぶ授業も用意しています。
次に大切なことを4つ言います。まず1つ目です。日本語の授業は正規学部生、協定校からの学部交換留学生のためのものです。でもクラスに余裕があるときは、正規大学院学生や協定校からの大学院交換留学生も受講することができます。学生の家族、研究員、外国人教員は受講できません。ガイダンス資料をよく読んで、必ずシラバスを確認して、自分に合ったクラスを選んでください。クラス分けのテストはありません。日本語能力検定試験のレベルを参考にして、自分で決めてください。2つ目です。ガイダンス資料6ページ目にある第1学期の科目リストを見てください。新潟大学の第1学期は、1タームと2タームに分かれています。オンライン・ズームにより実施とある科目は、インターネットを使って行います。このリストに書かれている科目は、ほとんどが E メールを使ったり、オンライン会議システムを使ったりします。ですから、授業のために大学に来なくてもいいです。インターネットで授業が受けられるように、パソコンやスマートフォンを必ず用意しておいてください。 パソコンはデスクトップ型、タブレット型、ノート型などどれでも大丈夫です。その時に2つだけ注意することがあります。まず、Zoom というオンライン会議システムが使えるようにしておいてください。それぞれの科目の Zoom のミーティング情報は、学務情報システムの授業連絡で確認してください。それから、パソコンにカメラとマイクがついているかどうか、必ず確認しておいてください。カメラもマイクもないときは、スマートフォンでも大丈夫です。6ページの科目リストの中で一つだけ、多文化間教習 A という科目は対面式、つまり新潟大学の五十嵐キャンパスの教室で行いますので、教室に来ることができる学生だけが受講できます。ただし、1回目は Zoom で行い、2回目から教室で行います。3つ目です。受講科目の申し込みを履修申請と言います。大学の学務情報システムから行ってください。学務情報システムは日本語版でも英語版でも大丈夫です。履修申請は4月1日金曜日から4月12日火曜日までです。ただし、第1タームとセメスター科目は1回目の授業日の前の日までに申請してください。セメスター科目というのは、第1ターム、第2ターム続けて行う科目のことです。受講が許可されたら、授業を担当する先生から、学務情報システムを通じて、Zoom の情報など、授業についての連絡通知が届きますので、システムにログインして確認してください。先生からの指示をよく読んでください。受講の申請が遅れたり、最初の授業に出られなかった時などは、授業科目の担当の先生にメールで連絡してください。連絡先アドレスは、学務情報システムにログインしてから、システム内でその科目のシラバスを見てください。4つ目です。教科書の販売についてお話しします。教科書の販売は以下の手順で行います。手順1、教材申し込み書をダウンロードします。手順2、ダウンロードした申し込み書に記入して、本屋さんにメールで送ります。本屋さんのアドレスは申し込み書の一番下のところに書いてあります。手順3、本屋さんからメールが届きます。メールには本の代金と送料が書いてあります。手順4、期限までにお金を支払います。お金を払わないと本は届きません。手順5、注文した本が自宅に届きます。もしも困った時には、留学交流推進課、インターナショナルオフィスまでメールしてください。これでガイダンスの音声は終わりです。